聖書イザヤ書43章3から4節、ヨハネの黙示録3章7から13節。私は主、あなたの神、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代償とする。私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。フィラデルフィアにある教会の天使にこう書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方、この方が開けると誰も閉じることなく、閉じると誰も開けることがない。その方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることはできない。あなたは力が弱かったが、私の言葉を守り、私の名を知らないと言わなかった。見よ、サタンの集いに属して、自分はユダヤ人であるという者たちにはこうしよう。実は彼らはユダヤ人ではなく偽っているのだ。見よ、彼らがあなたの足元に来てひれ伏すようにし、私があなたを愛していることを彼らに知らせよう。あなたは忍耐について私の言葉を守った。それゆえ地上に住む人々を試すため、全世界に来ようとしている試練の時に、私もあなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの栄冠を誰にも奪われないように、持っているものを固く守りなさい。勝利を得る者を私の神の神殿の柱にしよう。彼はもう決して外へ出ることはない。私はその者の上に私の神の名と私の神の都、すなわち神のもとから出て天から下ってくる新しいエルサレムの名、そして私の新しい名を書き記そう。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。説教、祝福を約束された教会。ただいまご一緒に黙示録の言葉に聞きました。この黙示録を書いたのはヨハネという人です。このヨハネは福音書を書いたヨハネとは違いますし、聖書の中に名前が出てくる弟子のヨハネとも関係がありません。黙示録の著者であるヨハネは、この書を書くために神からの啓示を受けた人です。ヨハネは神からの啓示を受けたとき、聖霊に満たされ、大きな声を聞きました。キリストの声でした。ヨハネはキリストから見ていることを巻物に書いて、7つの教会に送りなさいと命じられました。そこでヨハネはキリストの言葉を聞きながら、7つの教会それぞれに宛てた手紙を2章の初めから書いてきました。ヨハネが書いた手紙は、キリストが7つの諸教会に宛てて書かせた形をとっていますが、その内容は個別の教会に対するものではなくて、地上のすべての教会に対するものとなっています。キリストからのメッセージというわけです。いずれも手紙の形で、キリストからの励ましや勧め、お叱りの言葉が書かれています。地上にあるどの教会にも問題や課題がありますけれども、黙示録を通してキリストの言葉を聞いて励まされ、問題や課題を乗り越えようとしてきました。完全に解決するのは難しくても、私たちを前に向かって進ませるだけの力がキリストの言葉にはあると思います。さて、今日の箇所は、キリストが手紙を送るよう命じられた7つの教会のうち、 フィラデルフィアの教会へのものです。昔のフィラデルフィアにはユダヤ人が多く集まりまして、そのためユダヤ教が大きな影響力を持っていました。やがてこの町にも福音が伝えられ、キリスト者が誕生しました。初めのうちはキリスト者もユダヤ教の街道で礼拝を守ったそうです。しかしそのうち数の上で圧倒的なユダヤ教徒はキリスト者に対して嫌がらせをしたり圧迫したりするようになりました。キリスト教とユダヤ教の違いが分かってきたからでした。フィラデルフィアでは結局キリスト者はユダヤ教の街道から締め出されてしまいました。出入り禁止を言い渡されたわけです。しかしそのような時にキリストはご自分がダビデの鍵を持つことをフィラデルフィア教会にお語りになりました。このダビデの鍵というのは旧約聖書から取られたものと思われます。ダビデの鍵というのはダビデの家の鍵、すなわちダビデ王の宮殿の鍵を指します。黙示録全体は天の上の幻を見させるものですので、王の宮殿というのも地上にあるものではなくて天の上の宮殿、すなわち神のお住まいです。キリストは天の上の宮殿の鍵を持っておられるわけです。この方が開けると誰も閉じることなく、閉じると誰も開けることがないとありますので、キリスト以外にはこの天の宮殿を開けたり閉じたりできません。つまり天の鍵はキリストだけが持っておられます。そして天の鍵の持ち主であるキリストは教会に対して、あなたの前に門を開いておいたと語っておられます。キリストは私たちに天を開いておいたとおっしゃるわけです。キリスト者は地上に居場所がなくなっても天の門が開かれています。しかも教会に対してすでに開かれた門を誰も閉めることはできないともおっしゃいます。キリストだけが天の鍵を持っておられるからです。キリストは門を開けたり閉めたりなさいますけれども、教会には門を開いたままになさいました。このキリストの言葉はユダヤ教の街道から締め出されたフィラデルフィア教会の人たちにとって大きな慰めとなったのではないでしょうか。彼らは街道から締め出され礼拝場所がなくなりました。どこか別の場所を探すことになりましたが、天の門が開かれましたので、ゆくゆくは天で礼拝することができます。先のことは心配しないで済みます。キリストによって門が開かれました。地上の教会はすでに大きな恵みをいただいたわけです。地上にいて苦労もいろいろありますけれども、信仰の目で天を仰ぐときに私たちは開かれた門を見ることができます。いずれ時が来ればその通りだったと分かります。キリストは真実な方と七節で告げられていますので、このキリストの言葉も真実です。偽りはありません。天の門は教会に開かれているのです。今日の箇所の前後の教会への手紙でも将来の恵みを語る言葉はあります。しかし門はすでに開かれたと、すでに恵みを与えられたことを語る言葉はこのフィラデルフィア教会以外に見られないものです。このことは地上の教会がキリストから今何を与えられているかということを知らせるものです。天の門が開かれるのは将来の話ではないということです。今すでに開かれているのです。 ところでキリストがフィラデルフィア教会に門を開いておいたとお語りになった理由が8節の後半に書かれています。私の言葉を守り私の名を知らないと言わなかったからでした。キリストの言葉を守るというのはキリストから言われた通りにすることです。キリストの言葉はたくさんありますけれども、一言で申しますと信仰を守ることです。キリストの名を知らないと言わないのも信仰を守るのと同じです。キリストの名を知っているはずなのに知らないと口走ってしまう状況に置かれることがありますが、その時は信仰がぐらついています。キリストが十字架におかかりになる直前の裁判を思い出された方も多いかもしれません。弟子のペトロは自分も捕らえられてしまうのではないかとビクビクしながらキリストの裁判の様子を見に行きました。この時にペトロは周りにいた人たちからあなたもキリストと一緒にいたと言われて、ペトロはそんな人は知らないと言ってしまいました。もちろん嘘でした。ペトロは自分を守ろうとしてキリストを知らないと言ってしまったのです。キリストの名を知らないと言うにしても言わないにしても信仰を守れるかどうかの瀬戸際に立たされることがあるわけです。キリストに従うかどうかを選ばなければなりません。フィラデルフィア教会の場合にはユダヤ教徒からの圧迫があったと考えられます。その時に教会はキリストを知らないと言わなかった。圧力に屈しないで信仰を守ったわけです。ただし教会は人目につかないようにしながら黙っていたわけでもなさそうです。信仰を守るというのは人々に自分たちの存在を示すことでもあるのではないでしょうか。信仰を守ることにはキリストの名を証しすることも含まれているからです。キリストを信頼しキリストに従いキリストの名を賛美しつつ生きていきます。私はキリスト者だと公にします。キリストを信じているという点で私たちはそうでない人たちと決定的に違います。その違いを明らかにするあるいはさせられる状況に置かれます。先ほど申し上げたペトロはキリストを知らないと言ってしまいました。でも信仰を守る人たちは周りに自分の味方がいないときにも自分はキリスト者だと名乗りを上げるわけです。それは勇気がいることだと思います。場合によっては命がけです。フィラデルフィア教会のようにユダヤ教徒が強くキリスト者が弱いところでキリスト者だと名乗ることは自分に不利益をもたらす恐れが十分にありました。それでもキリスト者は信仰を守ったとキリストは言われます。フィラデルフィア教会だけではありません。歴史を振り返ってみますとどの時代の教会も信仰を守ることを躊躇してしまう中に置かれてきたのではなかったでしょうか。それでも教会は困難を乗り越えてきました。乗り越えてきたから未だに教会は存在するわけです。かつての日本の教会も信仰を守ることに苦悩させられた時代がありましたが、そういう時代を乗り越えてきました。今表立って教会が圧迫される心配ないかもしれません。それでも私たちは信仰を守ることを意識しなければなりません。私たちが自分たちで 私たちはキリスト者だと言わないで、誰が言ってくれるでしょうか。ただし、あなたは力が弱かったとキリストは語っておられます。その通りです。私たちは力が弱いものです。臆病です。ペトロのような弱さを持つものです。キリストはよくご存知です。ですから私たちがキリストを証しし、私たちはキリスト者だと声を上げられるように、キリストご自身が助けてくださいます。キリストが弱い私たちを励まし、奮い立たせます。私たちにはキリストの助けがありますので、信仰を守れます。その結果、私たちに対して天の門が開かれたのです。キリストはフィラデルフィア教会の人たちがユダヤ教徒によって街道から締め出されたこともご存知でした。そこでキリストは、彼らはユダヤ人ではなく偽っているのだと言われました。ユダヤ教徒はユダヤ人を自称しているけれども、彼らは偽り者であってサタンの集いに属していると言われます。ユダヤ人は神によって選ばれた民と言われてきました。でもキリストは、フィラデルフィアにいるユダヤ人は神に選ばれたものではなくて、サタンの支配下にいるものだと言うんです。そのためキリストは偽り者たちをキリスト者の足元に来させ、ひれ伏すようにさせると約束なさいました。そしてキリストはキリスト者に、あなたを愛していることを知らせようとも約束なさいました。ここにはキリストが教会を大事になさる理由が書かれています。キリストは教会を愛しておられるんです。キリストは教会を、またキリスト者を愛しておられます。ここでキリストが愛していると語っておられる言葉は、今日ご一緒に聞きましたイザヤ書が影響しているのではないかと言われています。イザヤ書43章の4節です。私の目にあなたを与え高く尊く、私はあなたを愛しとあります。力が弱いものでありながら、私たちは神の目に尊いものと映っています。それほどに私たちは愛されているということをイザヤ書では語っています。かつてのイスラエルは力の弱い者たちの集まりでした。他の民族と比べて秀でていたわけではありませんでした。それなのに神は尊いものとみなされたわけです。それは神が愛されたからでした。つまり神が愛されるのは、その人たちを一方的にお選びになったのと同じです。今日の箇所でキリストが教会を、またキリスト者を愛していると語っておられるのも、キリストが世の中から教会をお選びになったことを意味します。キリストが私たちに恵みを与えてくださったのも、私たちを選んでくださったからです。そしてサタンの支配下にいる者たちを、私たちの足元にひれ伏すようになさって、サタンの手下と私たちとの立場をひっくり返されます。ただしキリストはここでお語りになったことを将来の出来事として語っておられます。ですからすぐに結果は出ないかもしれません。そこで教会に求められるのは忍耐です。この点についてもキリストは、あなたは忍耐について私の言葉を守ったとフィラデルフィア教会を褒めておられます。ここでも8節と同じように、 私の言葉を守ったと語っておられます。ここでは信仰を忍耐と結びつけておられます。キリスト者は信仰があるから忍耐できるのではないでしょうか。ヤコブがヤコブ書一章の三節に次のように書いています。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。試練に見舞われて心が折れそうになる時があります。くじけてしまう時もあるかもしれません。けれども私たちがキリストに愛されているという事実は少しも変わりません。ですから試練を通して私たちの方が逆にキリストに目を開かされていきます。信仰がしっかりしてきます。それとともに忍耐できるようになっていくわけです。フィラデルフィア教会はユダヤ教徒からの圧迫を受けながらキリストに従ってきました。信仰を守ってきました。なぜどうしてと彼らは問う時もあったかもしれませんが、信仰によって忍耐したわけです。ところがキリストはこれからもっと大きな試練が来ることを彼らに予告しておられます。この黙示録で後の方で地上を苦難が襲うことが延々と書かれています。それは世の終わりの時まで続くものです。私たちにもこれから大きな試練が来るのか、それともすでに試練の最中にあるのか、それは何ともはっきりいたしません。ただキリストは教会に対して、あなたが信仰を守ったゆえに、私もあなたを守ろうと言われます。私たちが信仰を守ることと、キリストが私たちを守ってくださることが、守るという言葉で対になっています。私たちが守るのは従うという意味ですが、キリストが私たちを守るのは保護するという意味です。同じ守るでも意味が違います。キリストによる守りはキリストによる報いと言っていいかもしれません。キリスト教はご利益宗教ではありませんが、信仰の報いが備えられています。ご利益宗教ではないのは、信仰は自分で掴んだものではないからです。恵みとして与えられたものです。つまり私たちは信仰を与えられた上に、さらにキリストの守りという報いも備えられたというわけです。キリストはご自分がお選びになった者たちを、終わりの時まで守ってくださいます。キリストが守ってくださるから私たちは何もしなくて大丈夫、その通りなのです。信仰を持っていたいさえすればよいのです。キリストはお命じになります。持っているものを固く守りなさい、キリストは信仰を保ちなさいと私たちに求めておられます。サタンの手下がひれ伏すようになるまで気を緩めてはなりません。終わりの時が来るまで信仰を保っていたいのです。こうして信仰を保っているうちに、やがて教会がサタンに勝利する時が参ります。ヨハネ福音書16章の終わりに書かれている通り、キリストはすでに世に勝っていると勝利を宣言しておられます。教会も信仰を保ち、キリストによって守られることで勝利を得るものになります。それでどうなるかと言いますと、今日の箇所の12節には、信仰を保った人たちに対する2つの約束が書かれています。一つ目は神殿の柱にすることです。この世では街道を締め出され、居場所を失ったキリスト者でしたが、来るべき世においては、天にある神殿の柱として、神殿に居場所を設けられます。 神のもとにいられることがここではっきりと約束されています。もう一つの約束は、神の名とキリストの名がキリスト者の上に記されるとともに、新しいエルサレムの名も記されることです。神とキリストの名が記されるのは、私たちがこのお方のものになるということです。私たちは神の守りのもとに置かれます。また私たちは新しいエルサレムの名を記されて、天の市民に加えられることがここではっきりと約束されています。これらの約束は私たちにとっては天における祝福と言えます。信仰を保ち、最後には天において祝福を与えられます。キリストの約束を信じて、この世での試練を乗り越えていきたいと思います。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、イエスキリストは教会を愛し、この世から選び分かたれました。天の門を開いたと言われました。この尊い恵みをいただいた上に、キリストは地上にある私たちを守ることも約束してくださいました。心から感謝をいたします。私たちの意志は弱く、力もありません。この地上には私たちの信仰をくじこうとするものがあふれています。どうか私たちに与えられた恵みを思い起こさせてください。忍耐して信仰を保っていけますように、聖霊が助けてください。教会の歩みが御心にかなうものとなりますよう、どうかお導きください。今苦しんでいる人たちがいます。不安を持ちながら過ごしている人をどうか励ましてください。病気を癒し、回復させてください。体が弱っている人を支えてください。疲れている人に力をお与えください。悩む人の声にどうか耳を傾けてください。看病している人、介護している人の健康をお支えください。この世には暴力が蔓延しています。どうかあなたが暴力を退け、愛がこの世を支配するように作り変えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。